私たち人間の人格は共同体の中で成長し形成されていきます。で、多くの場合、人がこの世に生まれて最初に属する共同体は家庭という共同体です。愛情の豊かな家庭の中で育った人は、その人自身も愛情豊かな人となる可能性が高いでしょう。そして家庭の次に人が経験する共同体は幼稚園や保育園や学校などの共同体です。個性を尊重する園や学校の中で教育を受けた人は、その人自身も他の人の個性を尊重することができる人となる可能性が高いでしょう。さらに成長した人は、生活に必要なものを自分で得るために職場という共同体に所属することになります。で、職場において社会人としての人格を育てるような指導を受けることができれば、その人自身も人を育てていく成熟した人格を身につけることができるでしょう。ところが、現代では家庭や園や学校も様々な問題を抱えていると言われます。そして特に職場は、利益や効率を追求するために人格を否定するような言動がなされることが少なくないようです。いわゆるパワハラの問題です。家庭や園や学校や職場などの共同体の中で健全な人格形成を促す交わりや指導がなされない場合、親しい友達との交わりが人格の形成を助けることがありますでしょう。親しい友達との交わりは、話をよく聞いてもらえるとか、お互いに言いたいことが言えるというような良い点があります。また、親しい友達が数人集まって親密な交わりのグループを作れば、それも共同体であるということができるでしょう。そして、親しい友達との交わりによって辛い時に支えられたとか、悲しい時に慰められたとか、人生に迷っている時に導かれたという経験をした方は多いのではないでしょうか。しかし、親しい友達との交わりが支えや慰めや導きになりますのは、その親しい友達が安定した人格を持っていて変わらない場合です。で、悲しいことですが、人は様々な出来事を経験することによって変わることがあります。共通の目標がなくなったために疎遠になったり、利害が対立したために優しかった人が冷淡になったりすることがあります。私たちは変わらない友を持ちたいと思います。また、変わることのない愛によって結ばれた共同体の一員でありたいと願います。ですから、私たちはイエス・キリストという変わらない友を持ち、キリストの愛という変わらない愛によって結ばれたキリスト教会という共同体の確かな一員でありたいと願うのです。キリスト教会という共同体の確かな一員であるならば、私たちはこの世の人生の終わりまで支えられ、慰められ、導かれることでしょう。そして、私たちの人格はこの世のさまざまな苦しみの中でも絶えず新しく形作られていくことになるでしょう。本日の聖書の箇所の初めの19節と20節の前半には、従って、あなた方はもはや外国人でもキリストでもなく、聖なる民に属する者、神の家族であり、人や預言者という土台の上に建てられていますとあります。あなた方というのは言うまでもなく、エフェソ教会の信徒たちを指しています。 そしてエフェソ教会の信徒たちの大部分はユダヤ人以外の人々であったのでしょう。ユダヤ人とは旧約聖書に示された神様を信じて旧約聖書の律法を守る人々のことです。ユダヤ人は自分たちこそが誠の神様から選ばれた聖なる民であると信じて、他の民族を異邦人と呼んで区別していました。また旧約聖書の時代に異邦人でイスラエルの国に住む人は寄留者と呼ばれていました。で、寄留者はあなた方は寄留者を虐げてはならないという掟によって保護されていましたが、誠の神様から選ばれた聖なる民の一員とはみなされていませんでした。本日の聖書の箇所の少し前の14節から16節のところには次のように記されています。実にキリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、規則と戒律含めの律法を廃棄されました。こうしてキリストは双方ご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現し、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました。今お読みした御言葉の中にある二つのものとか双方とか両者という表現は、ユダヤ人とユダヤ人以外の人々、つまり異邦人のことを指しています。新約聖書の時代にユダヤ人と異邦人はしばしば互いに敵意を持っていました。ユダヤ人は異邦人は偶像を礼拝する汚れた人々であると考えていました。異邦人、特にローマ人はユダヤ人にローマの習慣を押し付けて支配しようとしました。こうして敵意が高まり、西暦の66年にユダヤ人とローマ帝国との間に戦争が始まりました。この戦争は70年にエルサレムの都が破壊され、74年にマサダという要塞に立てこもった反乱軍が自害して滅びるまで続きました。このような敵意がユダヤ人と異邦人の隔ての壁であったということは事実ですが、新約聖書の時代のエルサレムには目に見える隔ての壁もありました。それはエルサレムの神殿の境内で異邦人が入ることのできる外庭と、その内側にあってユダヤ人だけが入ることのできる内庭を隔てている仕切りの壁でした。で、その壁には内庭に入る異邦人は死刑に処するという意味の警告の碑文がついていました。このことは異邦人とユダヤ人、異邦人はユダヤ人ほどには誠の神様に近づくことができないということを象徴的に示していたのです。パウロはイエス・キリストが十字架で死んでくださったことによって敵意という隔ての壁を取り壊し、規則と戒律含めの律法を廃棄されましたと述べています。キリストの十字架の死は人類の罪を償う贖罪の死という意味がありました。ですからキリストが自分の代わりに死んでくださったということを信じるならば、ユダヤ人であっても異邦人であっても罪を許されて命の源である誠の神様に近づくことができるようになります。ユダヤ人であっても異邦人であっても同じように誠の神様とつながって神の民となることができるのです。ですからキリストの十字架上の死によってユダヤ人と異邦人を隔てる壁は 不要になりました。そしてユダヤ人と異邦人の違いをもたらしていた儀式的な律法も廃棄されました。さらにパウロは双方ご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現し、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させと述べています。一人の新しい人に作り上げて平和を実現しと、一つの体として神と和解させとはどういうことなのでしょうか。これはユダヤ人と異邦人が共にイエス・キリストを信じて一人の新しい人のようになり、キリストの体である教会の一員となって一つの体に属するものとなるということでしょう。そしてそのようにして双方の平和とまた神様との和解が成立するということです。従いまして、かつてはユダヤ人から見れば汚れた異邦人であった人々も、本日の聖書の箇所の19節に記されていますように、キリストを信じることによって聖なる民に属するものとなり、神の家族になったのです。これは言い換えますと、キリストを中心とした共同体の一員となったということです。しかし、聖なる民という言葉には戸惑いや違和感を覚える方があるかもしれません。クリスチャンであっても、私は世俗的な人間で聖なる民ではないんですと言いたい方もおられるでしょう。またクリスチャン以外の人々の中には、クリスチャンが自分たちのことを聖なる民というのは傲慢だと批判をする方もおられるかもしれません。しかし聖なる民というのは聖なる誠の神様によって選ばれて救われた人々という意味です。聖なる誠の神様によって選ばれて救われたことによって他の人々から取り分けられて聖なる民となったということです。ですからもともと心が清く行いが立派な聖なる民であったということではないのです。また神の家族というのは父なる神様の一人であるイエス・キリストと信仰によって結ばれた人たちがキリストの兄弟姉妹になり、父なる神様の息子たち娘たちになったということを表しています。父なる神様の息子たちと娘たちは共に永遠の命という天国の財産を相続することができます。またキリストの十字架によって罪を許された者として罪の許しの恵みを分かち合うことができます。信仰による神の家族といっても血のつながった親子や兄弟姉妹ほど親しくなることはできないと思われる方もあることでしょう。確かにこの世でクリスチャンが共有することのできるものは限られています。しかし罪の許しと永遠の命を共有していることによって、血のつながった親子や兄弟姉妹以上に固く結ばれるということもあるのではないでしょうか。血のつながった親子や兄弟姉妹はその関係の近さのゆえに支配したり支配されたりすることがあります。また似てる面があるためにお互いの違いを認め合うことができずに衝突することもあります。しかし信仰による神の家族はお互いがもともとは全く違ったもの同士であるにもかかわらず、ただキリストを信じて キリストに従うことによって結ばれています。つまり、自然の親しさではなくて、ただキリストの愛によって結ばれているのです。そのことをよく認識していれば、信仰による神の家族は、お互いの利害や感情に流されない強い絆を持つことができるでしょう。パウは、キリスト教会という共同体を建物に例えて、20節の前半で、使徒や預言者という土台の上に建てられていますと述べています。使徒とは言うまでもなく、キリストの十字架と復活を明かししたペトロやパウロなどのことを指しています。預言者とは、この場合は旧約聖書の預言者たちのことではなくて、新約聖書の時代にそれぞれの教会で聖霊に導かれてキリストのことを語った人たちのことでしょう。コリントの信徒の手紙1の14章の一節でパウロは霊的な賜物、特に預言するための賜物を熱心に求めなさいと述べています。この場合の預言というのは聖霊に導かれて分かりやすくキリストのことを語ることで、今日の教会の説教にあたるものです。人たちのように直接に復活したキリストに出会った人たちではありませんが、それぞれの教会にいたキリストを述べ伝える人たちのことをパウロはここで預言者と呼んでいるのでしょう。さて、本日の箇所の20節の後半から22節におきましては、パウロは次のように記しています。その要石はキリストイエスご自身であり、キリストにおいてこの建物全体は組み合わされて成長し、主における聖なる神殿となります。キリストにおいてあなた方も共に建てられ、霊の働きによって神の住まいとなるのですとあります。ポーロがキリスト教会という共同体を建物や神殿に例えるのはこの箇所だけではありません。例えば新約聖書の302ページのコリントの信徒の手紙1の3章9節のところには、あなた方は神の畑、神の建物なのですとあります。302ページのコリントの信徒手紙1の3章9節です。あなた方は神の畑、神の建物なのですとあります。また、その少し後の3章の16節には、あなた方は自分が神の神殿であり、神の霊が自分たちのうちに住んでいることを知らないのですかともあります。さらに、使徒ペトロも、キリスト教会を霊的な家に例えて、次のように記しています。これは新約聖書の429ページの下の段のペトロの手紙1の2章3節から5節のところです。新約聖書の429ページの下の段のペトロの手紙1の2章3節から5節のところを読みします。429ページの下の段です。ペトロの手紙1、2章の3節から5節。あなた方は主が恵み深い方ということを味わいました。この主のもとに来なさい。主は人々から見捨てられたのですが、神にとっては選ばれた尊い生きた石なのです。あなた方自身も生きた石として用いられ、霊的な家に作り上げられるようにしなさい、とあります。今お読みしたところで、主は人々からは見捨てられたのですが、神にとっては選ばれた尊い生きた石なのですというのは、主イエスキリストが人々から見捨てられて 十字架につけられて殺されたけれども、父なる神様によって復活させられて今も生きて天の王座についておられるということを指しています。また霊的な家というのは、神様が聖霊によって臨在してくださる家である神殿のことでしょう。つまりキリスト教会は永遠の命を持ったイエス・キリストという石の上に信徒たちという石が組み合わされてできた神殿のようなものだということです。で、そうしますと、このペトロの手紙1の2章3節から5節に記されていることと、本日の聖書の箇所の20節の後半から22節においてパウロが記していることはよく似ていることだというのがわかります。で、ただし本日の聖書の箇所でパウロが記していることの特徴は、この建物全体は組み合わされて成長しとありますように、共同体が成長していくことを述べている点にあります。で、考えてみますと、建物が成長するというのは不思議な表現です。キリスト教会という共同体にはイエス・キリストの永遠の命が宿っていますから、それを建物に例えればその建物が成長するという言い方になるのでしょう。しかし成長するという表現は、本来はキリスト教会という共同体を体に例えるときに最もよく当てはまる表現です。で、パウロはこのエフェソの信徒の手紙の4章の12節から15節のところで、教会をキリストの体と呼んでいます。そして次のように記しています。356ページのエフェソの信徒の手紙の4章の12節から15節のところをお読みします。356ページの上の段の終わりのところからです。エフェソの信徒手紙の4章の12節から15節をお読みしています。こうして聖なる者たちは奉仕の技に適したものとされ、キリストの体を作り上げてゆき、ついには私たちは皆神の子に対する信仰と知識において一つのものとなり、成熟した人間になり、キリストの満ち溢れる豊かさになるまで成長するのです。こうして私たちは、もはや未熟なものではなくなり、人々を誤りに導こうとする悪賢い人間の、風のように変わりやすい教えに、もてあそばれたり引き回されたりすることなく、むしろ愛に根ざして真理を語り、あらゆる面で頭であるキリストに向かって成長していきますとあります。で、この箇所の詳しい解き明かしはまた後日いたしたいと思いますが、本日はこのお読みした箇所の成長するという言葉に注目をしたいと思います。で、今お読みした箇所の13節の終わりには、キリストの満ち溢れる豊かさになるまで成長するのですとあります。そしてその前には、キリストの体を作り上げてゆきとか、私たちは皆神の子に対する信仰と知識において一つのものとなりとありますので、ここでパウロは教会という共同体が成長することを考えているのでしょう。そして15節の終わりには、頭であるキリストに向かって成長していきますとあるんですが、その前の14節には、私たちはもはや未熟なものではなくなりとありますので、パウロは 教会という共同体が成長することだけではなくて、共同体を形成する信仰者個人の人格も成長するということをも考えているのでしょう。で、この箇所をよく読んでいますと、教会という共同体の成長と、それに属する信仰者個人の人格の成長ということは、切り離しがたく結びついているのだということがわかります。で、言い換えますと、教会という共同体を形成するための奉仕は、共同体のメンバーである信仰者個人の人格をも形成するということなのです。これを分かりやすく言いますと、教会という共同体を形成するためには、並外れた忍耐が求められます。ですから、教会という共同体を形成するための奉仕をすることによって、その奉仕をする人も並外れた忍耐力というものが養われていくのです。そしてその忍耐力の源はイエス・キリストが十字架の苦しみにおいて私たちの救いのために示してくださった愛と忍耐なのです。イエス・キリストが十字架において示してくださった愛と忍耐に養われて、教会という共同体を形成するための奉仕をしていくときに、またその奉仕をする一人一人にもキリストの愛と忍耐に似た人格が作られていくのです。ですから、キリスト教会という共同体を形成することは、確かにいろいろな困難なこと、難しいこともありますけれども、それに奉仕し続けることによりまして、私たち一人一人の人格が養われ、また形作られていくということが約束されているのであります。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、私たちの人格はそれぞれが属する共同体の中で養われ形作られていきます。そしてキリストの体、神の家族であるこのキリスト教会の中で、かつては自分の思うのままに歩んでいた異邦人である私たちが招かれて、神の家族とされ、そして聖なる民の一員とされました。キリストの体である教会を形作るために、奉仕し、キリストを証しするものとして召されました。この神様の召しに応えて歩むことは容易なことではありませんが、キリストの愛と忍耐を聖霊の働きによって私たちもいただいて、私たち一人一人の人格が成長し、また教会という共同体も成長していくことができますように、神様どうか主イエスの減り下った、また柔和な霊を私たちの上に豊かに注いでくださるようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。